QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋チーム、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
静岡県浜松市の天竜川に架かる吊り橋、これ原田橋というのかな、多分原田橋、原田橋だな、うん、源田橋そんなことないな、うん、まあすいません、ちょっと調べてください国道473号線の橋なのですが、平成27年の1月、この川の右側斜面の土砂が崩壊し、この原田橋も落橋、あら橋が落ちちゃったと。で、状況調査で、橋の上にいた、職員の方2人がこの橋がこう崩れたということで、その上にその止めていた公用車、車もろとも川に転落、お亡くなりになったという、そんなの痛ましいですね。で、この原田橋の横で新しく作っていた新原田橋もこれでその壊れちまったと、という死亡事故災害となりました。で、この年の10月には新原田橋、三代目ってことですかね、新原田橋の建設着工を開始し、平成31年度内の全体工事完成を目指しております。で、橋が完成するまでは天竜川の河川敷内に沈下橋を作り、現在迂回道路として使用しております。この沈下橋、普段は問題なく通行できるのですが、増水時には橋が水面下に沈むため通れなくなります。沈下橋の詳細につきましては、土木橋梁にも精通されている榎田先生にご解説いただければと思います。これあれですよ、基本ね、非常にこう流れが激しい川などで橋が流されちまうことがあります。で、流されないように花から川に逆らわないように作ってるのが沈下橋です。だから川が増水すると沈んじゃうんですよ、水の中に飲み込まれてしまうんですね。で、そこにはその欄干とかその引っかかるようなものが一切ないんですよ。まあ、言ってみれば飛行機の翼みたいな感じでありましてですね、そのまま水の中に逆らわずにそこに立ってられるっていうのが沈下橋なんですね。まあそういうものです。仮設の迂回道路とはいえ、現在国道で唯一の沈下橋となる473号線の天竜川ですが、災害復旧の迂回路のため一車線交互通行な上、大雨などの影響で上流にある佐久間ダムが放流されると数日使えなくなりますので、やはり新しい橋の開通が待たれます。ちなみに高知県の四万十川には支流を含め47の沈下橋があることで有名ですが、一度は沈下橋を通ってみたいなと思います、ということでいただきました。沈下橋のような橋は私は通ったことあるんですけどね、欄干のないやつが、ただの本当真っ平らな通路みたいになってる橋がありまして、沈下橋ではなかったのかな、あれは沈下まではしないんだけど、でもあれはひょっとしたら沈下橋として作られたのかもしれないなって思いながら通ったことありますけどね。なんかこう細い橋とかってのはなんかこう渡ったことないですか、お二方は。
いやー、ないですね。
吊り橋は、
釣り橋はあるかな。
釣り橋とかはどうですか、怖がる方ですか。
いや、普通ですよね。別に高いところはね、怖いわけでもないし。
楽しいです。
煙となんとかは高いところが好きです
。まあ。師匠苦手なんですか。
私全然高いところ全然大丈夫です。中途半端な高さダメですね。2階とか3階がダメです。だから、今ここ6階なんですけど、なんともないですね。だから、地震の後に、花岡市のところの屋根の上登ったじゃないですか、私。瓦を修繕するために、あそこの。はいはい、あんけ怖かったよ。
屋根の上は大体でも怖い。
怖いですね、やっぱ。
だってほら、別に命綱なしで、瓦が崩れて、屋根もちょっと崩れてるところだから、そこに登って、瓦をこう寄せたりしてたわけですよ。しかも、あの時、右足の、親指の付け根、脱臼してましたからね、私ね。
怖いですね、
めちゃめちゃ痛かった。
怖い、
ね、あんた怖かった。だから、まあ、だからそれぐらいの高さが中途半端な高さが嫌で、それ以上は大丈夫なんです から、はい、だから吊り橋はなんともないですけどね、まあまあいろんな橋が世の中にありますよ。本当、うん、橋のいろいろをね、調べ始めると本当に楽しいですね。構造とかね、トラス橋とかね、ラーメン橋とかね、いろいろあるんですけどね。ラーメン橋、ラーメンっていう、別に美味しく食べるものではなくてですね、橋の構造上、ラーメンっていう構造があるんですよ。天草五橋ってあるじゃないですか、はい、熊本のね、あそここう1号橋っていうのが天文橋ってやつですね、うん、連続トラス橋ってやつです、はいはい、でその後こう2号橋3号橋ってやると全て橋が違う形じゃないですか。
あ、はい、
その中にラーメンってありますよ。ラーメンは多分あれ何号橋だったら2号橋じゃねえな、何時な3号橋だったから
でしょ
う。分からない方はラーメンで叩けば出てきます。
あ、はい、
ラーメン橋っていうやつで、
そういうあれがあるんだ、
はい、でまああとそういうアーチ橋とかですね、いろいろありますよね。で、あそこでも天草五橋の天文橋のその1号橋の横にまた新しいのできたじゃない。
あ、はい、新しいの
ね、はい、なんか変だよね、あそこの、なんで2本橋があるんだろうとか思わないあそこ。なんか絵面的になんか俺すごいグロテスクに見えるんだけどな、あそこの橋は。まあまあ地元の方にとっては便利になったんでいいでしょうけどもね。まあまあいろんな橋があります。さあ、はい、あともう一つちょっとご紹介します、
はい。
神奈川県川崎市からいただきました。48歳会社員、ラジオネームしがないキャドプログラマーエイジ。
ありがとうございます。
えのきだ師匠、スタッフの皆様こんにちは、こんばんは。
こんにちは。
いよいよ関西ステーションのスタートが間近に迫ってきましたね。もうスタートしました、
はい。
スタジオの場所が西中島南方ということで、周囲にはいろいろとありますし、えのきだ師匠の観察眼があれば街、うん、ネタには事欠かないのではと思います、うん。さて、今回は西中島南方の情報を一つ紹介させていただきます。こちら西中島南方にあるゲストハウスです、うん。大阪トマトゲストハウスというね、ゲストハウスがある、このゲストハウスのオーナーは自分の古い友人なのですが、ウェブラジオ創世記にラジオ13という放送局の番組に出演していたという変わり種です。ラジオ13さんは存じ上げておりますよ、私も。いや、てか、まあ、ウェブラジオが、ポツポツポツっとできてきた頃ですよ、本当に創世期。FMC の、ページにもリンクページなんてのありまして、でいくつかのウェブラジオと相互リンクみたいなのやってた時代がありまして、その中の最初の頃に本当初期も初期大初期に、リンクをお互いに結んだというのがこのラジオ13さんで、それで何か年賀メールの交換とかもしばらくしてたような気がします。それと私ね、ウェブラジオをこうやって作っておきながら他のウェブラジオに何の興味も持ってなくてですね他局の番組とか全然聞かないんですよ。そして時々その頃にね、そのインターネット放送局ウェブラジオを作りました、番組を聞いてもらって感想を聞いて、聞かせていただければ嬉しいですとかってメールが来てたんですよ。大迷惑でですね一切聞かなかったんで。ただね、このラジオ13さんは僕は何回もというか結構聞いてましたよ、いつも普通に。なんかエロビデオの紹介するやつとかねあのざーっとした感じのトークが結構私そそりましてね、僕は好きな方でありましたけど、ということはその中の方かな、どなたでしょうね。で、なんだ、話題も豊富でとても行動力のある楽しい人物なので、きっと楽しくこの大阪トマトハウス、トマトゲストハウス、楽しく宿泊できると思います。いずれ FMC スタッフの皆様も、FMC 関西ステーションへの訪問などあるかと思います。ゲストハウスなので料金もお安いですし、個室や女性専用室なども完備していますので、候補の一つにいかがでしょうかということでいただきました。
そうですね、
まあ、うちのスタッフはね、まあ、この、はい、新大阪FMC スタジオが、実は宿泊所にもなる設定になっておりまして、はい、そういう部屋がもう、用意されとるんですよ。ね、無料で泊まれることになったんですけど、金取るか、これ。で、逆に言うと、リスナーの方とかでね、はい、こっちにお越しになるから、今度の神戸の、ね、ミーティングとかでもね、使われるといいかもしれないですね。大阪トマトゲストハウスで、検索すればすぐ出てきます。こちらの新大阪スタジオから、本当目と鼻ですよ。私も、地図で確認しましたけど、本当、近いのでね、なんかこう利用、価値はあるかなと思います。このね、西中島南方は、なかなか面白い地域でございまして、これ大阪メトロ、まあ、もともとは大阪市営地下鉄だったところですけど、今名前が変わって民営化されて大阪メトロになったんですけど、で、こちらの御堂筋線という線がありまして、まあ新幹線だとかで新大阪で降りてもらうと、新大阪で乗り換え駅になっておりまして、新大阪から一つ目の駅、その一つ目の駅が西中島南方という駅でありまして、地下鉄なんですけど、地上駅です。で、地上駅どころか高架です。高いところから階段を降りてこなきゃいけないと地上に降りられません。で、地上に降りるとこの、地下鉄の御堂筋線と交差する形で、阪急京都本線が走っております。で、そこにある駅が南方という駅なんですね。で、このだからこの御堂筋線の方は西中島南方と濁るんですよ。で、阪急の方は南肩というふうに濁らない。で、こちらの方は、まあ、どういう順番かというと、まあ、大阪梅田ですね。阪急梅田駅が起点で考えれば、梅田の次が京都線は重曹です。で、重曹の次が南肩です。宝塚線と神戸線は梅田の次が中津でありまして、中津の次が重曹ですね。京都線は中津止まらないんですね。木上さん覚えておくようにね、これ大事なところですよね。京都線、で南方は、特急止まりません。阪急の特急は止まりません。はい、快速と準急と普通が止まります。はい、中途ってもう、だって2つ目の駅のものすぐだね。で、まあ、そこからすぐのところにスタジオがあるんですけど、で、このね、その西中島南方、そしてこの阪急南方のこの交差する一角が、その、はい、まあ、繁華街といっていいかな、歓楽街なんですよ。で、阪急の駅からね、こう階段降りて外行くと、目の前に、なんだっけな、添い寝キャバクラがありますね。添い寝キャバクラって何だろうなっていう、ちょっとね、もうすっげえなんか興味は惹かれるんですけど、すっげえ興味あるんだけど、まだ行ってません。
まだ。
で、その目の前が、新御堂筋線の、その、道路の高架になってるんですね。その真ん中を地下鉄が走ってるんですけど、その高架のその下のところが駐輪場になってます。自転車。もう私、そこの、月決めの駐輪場を、契約してまして、6月まで。で、自転車でそこまでスッと行けるんですけど、それで、そこのね、その周りが、その飲食店とか、そういう、若干いかがわしい店とかもあってですね。で、まあ、いろんな、本当にね、安いお店からちょっと高級感のある店までね、もうほんと散りばめられていっぱいありますよ。で、なんか、絶対ね、もう、そそるミニ都会で、変な場所なんですよ。だから、新大阪っていうのが、新大阪の駅前が、その、昔は1970年ぐらいっていうのは、本当何にもなくて、私はその頃から知ってますけど、写真も私撮ってますけど、何にもなかったんですよ。で、そこが今もう、ビルだらけになっちゃいましたね。大きな生命保険の会社の本社ビルとか、そういう高層ビルがもう軒並み立ってるんですよ。で、あとこっち側の大阪支店とかね、そういうやつが。で、そういうオフィス街がダーッとあって、で、そこのその、 西中島まで来るとちょっとなんかこう、はい、ちょっとなんか雑なこうあの商業空間になるんですよね。すぐ横には日清食品のビルとかがあって、ああここで満腹ヌードルを作ったのかなとかっていうのをこう見ながらこう思うような場所ですよね。でそこからねちょい歩くとすぐにもう住宅街になるという、まあそこら辺にあのこの新大阪スタジオがあるんですけれど、なかなかあの面白いこうところでありまして、そして昭和レトロな住宅街という、うん、あるいは商店街とかそういったのもちょっと歩くと あるというね、場所で、ぜひあのねあの今熊本のお二人にもぜひあの早く来ていただいて、うん、はい、ご案内をしたいなと思っているところでありまして、
行きたいです。
面白そう、
いやもうちょっと一日じゃ回りきれないと思いますよ。
本当そうでしょうね。
一日は本当行ってすぐ帰ってしまうので、
まああのぜひあのねあの1ヶ月ぐらい投入していただいて、まだ帰れてないのかよとかそういうまだいるのかよとかそういう金取ろうかってそんなまあまあいい、まああのまあ本当にねあのなんかあのなんていうか今お便りにもありましたけど、街ネタには事欠かないっていうのは本当にまさしくそうで、外に出れば何かネタを仕入れることができますね。新幹線がこう線路がこう効果があるわけですよ。ね、はい、ですぐ手前のところに、JR の在来線の車両基地みたいなのがあるんですよ。だからもう電車好きの私にとってはもうウハウハなんですね。
たまらんですね。
阪急京都線ももう目の前に走ってますから、もう延べ松橋走ってるわけですよ。それで、新幹線の高架をくぐって、下をこう地下道で行くんですけど、地下道でくぐって向こう側に行くと三国っていう場所になっていくんですけど、そっちの方にね、百均とかがあるんですよ。ホームセンターとか。そこのね高架をねくぐっていくのがねまたね、これが狭い道をチャリで行かなきゃいけないですけど、これがまたなんか大変で、向こうからも来るでしょ、自転車でお互いに離合するときにもうスレスレで行かなきゃいけないです
よ、チャリの
離合もうこれがでもあのなかなかでもそういう場所で、しかもほらその上、地上がその車両基地とその新幹線の高架なので、その地下道が長いのよこれが。そこをそのくぐっていっていくと、その向こう側に百均やらホームセンターやらスーパーやら何やらかんやらというのがあって、まあまああのしょっちゅう行き来してんですけどね。まあ自転車がないと逆にあの本当生活になんないっていう場所なんです。
はい。
というところでございまして、さあ今日初めて新大阪からお送りしてまいりましたけど、そちらどうだったですか、あのこういう二元中継的な番組の初めての試みだね、うちではね、
そうですね、不思議ですよね。
そうですね、師匠が目の前にいらっしゃらないし、
不思議な感じですね。
まあ、でも意外とその何か俺もうちょっと何か時間差がこうあるのかなと思ったけど、それほどないね。なんかこう、
そうかそうか、
そうですね、ないですね、時間差は。
ねえ、なんかあの、衛星中継みたいになんかこう、すげえずれるのかなとか思ったんですけど。
口からね、ずれちゃう。
ええー。まあ、これぐらいならなんかできそうなんで、またちょっと、ねえ、来週ぐらいまでまたやりたいと。あ、そうそうさ、だから、ちょっとアシスタントをちょっとね、
そっかそっか。
入ってもらわないと困るですよ。
ぜひぜひ。
こちら、関西ステーションの、このね、QIC のアシスタントやってかない誰か、30代以上の女性限定です、今回は。すいませんけどもね。で、もう、いや、20代なんですけどって全然 OK ですから。10代、うん、まあまあ、ちょっと考えるけど。応募してほしいんですね。それで、Twitter とかで告知出してるんですけど、こんだけ大阪に人がこう山ほどいるわけですから、ね、はい、どっかにやりたいと思う人絶対いるんですよ。だからそこにいかにキャストするかが問題なんですけど、その情報がね、そのどうやって伝えるかっていうのが大変で、こちらはね。で、まあ、ぜひ、そのツイッターとか、あと、まあ、もし、誰か、お知り合いで、そういう人いないかっていうのをね、ちょっとね、ご紹介いただける方がいたら、本当に頼むから、頼むから参加して、それまでの間は、ちょっとこの二元中継をちょっと維持することになるかもしれませんけど、それともう一つ、さっきから言ってますが、6月22日、 神戸ミーティング QIC 神戸ミーティング2019、こちら6月22日土曜日の14時半から17時ぐらいまでの間、神戸市中央区元町通り4丁目のセッションズ神戸元町というお店があります、はい、T シャツだとかあの並べているおしゃれな洋服屋さんで、で、そこの3階の空間を使わせていただくことになっております。まあね、トークライブとかいろいろこう楽しい仕掛けをいろいろと考えているところでございます。どうぞ皆さんね、はい、お集まりいただければなと思います。
はい、ぜひぜひ。
ね、ぜひぜひ、熊本チームもぜひね、はい、番章を送り合わせいただきまして、ぜひご参加いただきたいと思いますけど。なんかジェットスターがで、ね、はい、なんか激安セールやってたみたいですけどね。ああいうのもなんかうまい具合に使っていただくといいかもしれません。うん、で、これはまだちょっとはっきりしませんが、これ22日土曜日にやるじゃないですか、この神戸ミーティング。はい、翌日23日日曜日に、はい、ひょっとしたらこの新大阪 FMC スタジオ見学会みたいなのをやるかもしれません。ただこれみんなぞろぞろ来てもらうと大迷惑なので、普通の住宅ですから、ここ。なので、ちょっと、まあ、抽選という形になるんじゃないかなというふうに思いますが、あ、まあ、その、はい、ね、まあ、お近くの方は構いませんけど、うん、あと遠くからの方は、その、例えば、まあ、一泊する予定ですとかっていう方がいらっしゃったら、まあ、はい、早めにちょっと、私の方に耳にこう情報を入れていただければ、忖度しないわけではないので来たいなっていう人がもしいたらね、来たからって何にもないですよ、ただこうだだっぴろい部屋があってそんなにかっていう話なんですけど、まあまあぜひ投稿メッセージのついでかなんかに書いていただければなと思います、はい、さあそういうわけでございまして、はい、さあ今日も お送りしてまいりました、はい、QIC ケムールインサイダークラブ、新大阪 FMC スタジオから初めてお届け、はい、しました。そして、熊本は新鍋 FMC スタジオと二元中継という形で結んでお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。4月7日ということで、創立記念日、創立43年というね、3周年という。
そうですね、やっぱ。
はい。おめでとうございます。
キラウエアさんの年齢に近づくぐらいですよね。
まあそうですね、近づく、近づく、ね。
まあ近づけないですけどね、これね。
一生ずっと空いたままですけどね。
私も何を言ってるのか、夢が、ちょっと、何言ってるのか自分でも分かんない。もうちょっと今。
何を言いたいのか、
師匠が。だいぶくたびれたね、今日は。いつもの QIC より多分消費カロリーが倍ぐらい来てんじゃないかなという。
あら、やっぱ、二元中継もありだですね。
まあでもまあなんとなくできたね、でもね、
あ
まあもうちょいなんかこうなんか時間差とかそういうのがあって、うんうん、なんか本当それこそ変な衛星中継みたいなのかなんじゃないかとか思ってたんですけどまあまあこれならまあ、
はい、ね、大丈夫ですか、
いけるじゃないですかね、うん、ね、うんうん、なのでまた、まあ、来週とかにそのね、こちらでアシスタントの方がこう、いっぱいゾロゾロ入ってきてくれれば。
ゾロゾロはないでしょ。
大阪単独で作れるんだろうけど。
ゾロゾロ。
それがなかったらちょっとまた、
ね。一週間でゾロゾロは難しい。ね、
また。ゾロぐらいなら。
お手伝いを願うかもしれませんけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
というわけでございまして。もうね、さっきから腹減っちゃってね。
あそうで
しょう
ね。
まあ、何をね、こう食うかこの後ね、今、時刻的には今もう10時半ですよね。
そうですね、回りましたね。
うちのね、このね、時計がね、はい、そのホームセンター江南で買った、ホームセンター江南オリジナル電波時計ってやつなんですけど、
はい、
これ安くていいやと思って買ってきたら、はい、10時、はい、夜10時になったら秒針が止まりやがるの、この。
どういうことですか、
ね、これ、コチコチ音をしないためじゃない、
あ
うん、でも進みもしないってことですか、
あいや進みはするんですよ、
あ音だけ止める、
う
ん、
音が止める、
そうだから秒針だけが止まってるから秒が読めないのよこれが、
そう寝静まった時にシーンってしてるとそれだけがなんか音が聞こえて、
はい、でそういうふうな説明文がどこの説明書にも書いてないんだよねこれは んだろうなとか思いながら、途中で止まったかとかって最初思ってないんで、まあそんなところでございまして、はい、まだまだあのちょっと安定していない状況の新大阪 FMC スタジオですけども、徐々にチューニングしていきますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。というわけで QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎田信也門と、そして、今回、熊本新鍋 FMC スタジオからは
平上優子と
桃とんぼしずくでした。
はい、お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
さよなら。